はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた一回のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。いや、昨日ですね、久しぶりに会社の夜勤だったんですね。まあ夜勤というか、まあ結果的に徹夜に近くなったんですけど、これ撮ってんのが3月1日でして、昨日がね、ウルービだったんですよね。で、私、なんかそのシステムを扱ったりとかっていうのがあって、で、まあ、ウルービっていうとね、まあ、特殊な日付なんで、まあ、ちょっとね、不具合が起きたりとか、なんか、どっかのね、運転免許の更新センターで免許証発行できなかったとかっていうニュースもありましたけど、まあ、一般的にもないことが起こるんですよね。で、なんかね、その時初めて知ったんですけど、タイかな、バンコクからね、ちょっとデータをもらうっていうのがあって、で、まあ、向こうはなんかね、そのブッダが亡くなった、年を基準とする仏暦っていうのがね、あるらしくて、まあ、日本で言うとね、和暦ですよね。令和何年とかっていうのと同じで、タイはね、仏暦っていうのがあるんですけど、今がね、向こう2567年らしいんですよね。それのね、なんか2月29日っていうね、そのデータが日本に飛んできて、で、和暦にね、変換しようとすると、2567年のね、ウルービなんてないよって言ってね、まあいろいろ不具合が起きたりとか、ちゅうのがありまして、ああ、なんか不思議なこともあるもんだなっていうのはね、まあ勉強にはなったんですけど、はい。めちゃくちゃ眠いんですが、ちょっと撮ってますということで、今日はですね、まあそんな話はどうでもよくて、今日はですね、前寮さんからね、コメントをもらってたんで、それをまずご紹介したいんですけど、最近の棋士の話、面白いですと。これね、コメントいただいてるのが、大山康晴さんとかね、あの辺のを撮ってる時のエピソードのコメントですね。で、面白いですと、ありがとうございます。で、地元の深浦先生の話も聞きたいですと。そう、深浦先生はね、九州のご出身なので、前寮さんもね、九州の方ってことですね。棋士の趣味とかプライベートの話も聞きたいですということで、はい。ありがとうございます。コメントいただけるととても嬉しいので、っていうことなんですけど、そうですね。棋士のエピソードね、といえばね、ちょっとこれを話してみたいなってものがあるんで、この回でご紹介するんですけど、誰かっていうとね、佐藤康光さんですね。まあ事件と言っていいと思うんですけど、佐藤康光さんと森内さんとね、あと羽生さんっていう、まあこの大御所3人でね、ドライブをしたっていう話でして、これだけ聞くとね、なんかめちゃくちゃほんわかした話だと思うんですが、まあ全然というかね、そんなこともなくて、これ1995年ぐらいのことだと思うんですけど、羽生当時六冠がですね、谷川王将に挑戦するっていう王将戦がありまして、で、この時ですね、佐藤先生は車の免許を取ったばかりらしかったんですよね。で、森内先生をね、この王将戦の観戦に誘ったんですね。で、この王将戦がね、行われるのが、栃木県の日光市ってことで、まあ普通はね、その電車とか、まあなんか行くと思うんですけど、この免許取り立てでね、とにかく運転したかった佐藤康光先生はですね、私の車で行きましょうと、誘ったんですね。まあこのプロ棋士的にはね、将棋の勉強にもなるし、さらにね、取り立ての免許で車の運転の練習にもなるとね、まあ、一石二鳥っていうことなんですね。佐藤康光さん的には。ただですね、まあ、この時期冬に近かったのかなってことで、会場に行く途中に待っていたのがですね、凍結したいろは坂ということなんですけど、まあ、免許取り立てのね、ペーペーっていうことで、スノータイヤとかね、チェーンも履いてない、まあ、丸裸の状態でね、この凍結したいろは坂にね、挑もうとしたわけなんですね。で、森内先生はね、さすがにということで、必死にね、咎めたわけですよね。いや、さすがにバスとかタクシーとかね、公共交通機関の方がいいんじゃないと いうふうにね、まあ提案しまして、でまあこのね、車の運転の定石を当時知らない佐藤康光先生はですね、うん、まあ無理攻めをね、しようと思ったんですけど、ここはですね、森内先生に、うまくかわされてしまったということでね、結果的にいろは坂の手前まで車で行ってね、で、そこからタクシーで行くってことになったらしいんですよね。うん、で、まあ、運転免許取り立てってことだったんですけど、無事にね、王将戦の会場には着きましたと。ただですね、この時は谷川先生の快勝で、午後3時にはね、対局が終わっちゃったらしいんですよね。で、軽い打ち上げもやって、午後5時ぐらいには、まあ、それも終わって、じゃあ佐藤先生とね、森内先生帰ろうかってした時に、羽生先生がね、帰りたいということでね、まあ、お疲れってこともありましたし、一緒にね、乗っけてってくれということになったらしいんですよね。そう。で、まあ、タクシーでね、いろは坂下まで行きまして、まあ、行きもね、行けたんだから帰りも余裕だろうっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、あのね、夕方5時以降なんで、もう道が暗いんですよね。で、佐藤先生的には会場に行くんじゃなくて、羽生さんとね、森内さんを、お家まで届けないといけないっていうことで、途中ね、首都高に入ったらしいんですけど、ここでね、佐藤先生の運転がめちゃくちゃ怪しくなったらしくて、トラックに囲まれたり、右に寄ったり左に寄ったりとね、まあ、首都高をね、走った人ならわかると思うんですけど、あれ結構知ってないと難しいですよね。一般的にはこう左にね、あの出口があるんだと思うんですけど、右に出口があったりね、こうなんか2車線になったり、なんか信号が出てきたりとかね、結構首都高はカオスなところがあるんで、こう免許取り立ての人はね、相当しんどいと思うんですけど、で、まあこれね、あの後ろに多分乗ってた羽生さんと森内さんがね、まあ確信をつく一言言うんですよね。佐藤くん、高速を初めてじゃないよねと。で、まあこの一言でね、まあ薄々気づいてたんだと思うんですよね、多分。まあ初めてじゃないと言ってくれと。いうふうにね、心の中では思ってたと思うんですけど、この時のね、佐藤先生の切り返しがね、まさにまあ、急所をつく一手ということで、いや、実はね、高速どころか、夜の運転自体初めてなんだと、いうふうにね、まあ、鋭い一言放ったわけですよね。もう、詰んでてもおかしくないですよね、これは。はい。で、まあ、車内はですね、ほぼ無言の、まあ、お通夜状態になったらしくて。このね、佐藤さんといえばね、あの、一億三って読む男とかね、盤上では端歩をつくのにも、めちゃくちゃ時間をかけることで、まあ、知られてるんですけど、ことね、このドライブに関しては信じられないぐらい大胆ですよね。まあ、自分だけならいざ知らずね、あの、すごい有望な同期までね、こう、道連れ運転にしてると。いうところはね、なかなか大胆というかね、まあ、騎士のこのプライベートのなんていうんですかね、普段見えない一面というか破天荒なところ、まあ、こういうところにもあるのかなと思いまして、で、当時のことをね、森内先生はこう振り返ってらっしゃるんですけど、まあ、とにかく怖かったと。運転手自身が怖がってるんで、そりゃ乗ってるこっちも怖いですよね、ということをね、まあ、おっしゃってたらしいんですよね。まあ、ただね、結果はどうだったかっていうと、今もね、あの、羽生さん、森内さん、まあ、それに佐藤さんがね、活躍されてるということを踏まえるとね、まあ、無事にね、皆さんをご自宅まで届けられたということですね。まあ、やっぱこの辺はね、まあ、持ってるスター性なのかな、というところもありますね。うん。まあ、これがね、将棋界に伝わるいろは坂事件というものでして、3人ともですね、永世称号を持つ棋士なので、まあ、もしね、ちょっと大事に至るような事故にでもなっちゃってたら、将棋界はね、大きく変わってたんだろうなっていうのもね、うん、ありますね。はい。まあ、棋士のね、ちょっとエピソードっていうので、これ一個話したかったんで、持ってきましたというのと、あとね、前寮さんから、深浦先生の話っていうのね、ありまして、ちょっとね、まあ、深浦先生がね、どういうプロ棋士人生だったかとかね、 プロになるまでっていうのはちょっとまあ調べきれてないので別の機会で話せればなと思うんですけど、ちょっとね、まあプチエピソードを一個話したくて、深浦先生のねご結婚のエピソードなんですけど、まあご結婚されたのはねもう多分今から25年前とかそんくらいいたと思うんですけど、この知り合ったのがですね、あの風邪で入院した深浦先生なんですけど、その病院でね、看護婦をしてらしたのが今の、ご結婚相手ということで、で同じね長崎県生まれの、ためというか、まあそういうのもあったのか、まあ話があってね急速に接近ということで、交際2ヶ月で婚約、その半年後にね結婚っていう、まあ今で言うとスピード結婚ですよね。でまあ当時はですね、このプロ棋士っていう職業がまあ今以上に、まあ今はね藤井さんいるから一般の方というか将棋やらない人でも知ってますけど、当時はねかなりマイナーだったんでしょうね。そういう職業があるってことを、そのご結婚相手のねご両親は知らなかったので、その結婚をね説得するためにただ言っただけだとね、あなた何仕事してるんですかってなってね、まあ説明が難しいわけですよね。でこの時ね深浦さんが取った行動が実にかっこよくてですね、当時深浦さんは王位戦の挑戦者になったんですよね。でまあタイトル戦ということで、このご結婚相手の、まあ、当時彼女ですよねとご両親を、佐賀の対局場へ呼んだんですよね。私こういう対局してる、私こういう仕事してるんで、見てください、ということでね。うん。でもあのピリッとしたね、姿見せたら、それはかっこいいですよね。で、そこでね、お相手のご両親も一発で気に入ったらしくてね、もう最高のアピールですよね。うん。逆にね、本当にうちの娘でいいんですかと、後日ね、お電話もしてくるぐらい、逆に気に入っちゃったらしくて。いや、いいですよね。すごいね、深浦さんってこう、話しぶりも誠実で、まあ見た目もね、シャキッとしてて、なんかね、こういうことはしなさそうなお人柄に見えたんですけど、うん、なんかね、この結婚にあたっては、こう、なんかめちゃくちゃかっこいいエピソードがあって、うん、改めてね、というか、より一層ね、深浦さん、いい人だな、っていうふうに感じましたね。うん、なので、ちょっとこれはね、ご紹介させてもらいました。はい、じゃあまあちょっとね深浦さんエピソードはサクッとですけど、うん、今回はねこんな感じで終わらせてもらいます。この番組をね応援するって心優しい方は、番組フォローとかね高評価をぜひよろしくお願いしますと、今回のね前寮さんみたいにコメントいただければ、何かね話せるものがあれば話したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。